基本目標3、健康づくり。括弧1、保健・医療の推進。現状と課題。障害のある人の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制とともに、障害の原因となる疾病の予防や早期発見による適切な支援につなぐ体制が重要です。また、アンケート調査の結果では、障害のある当事者、障害のある児童の保護者ともに、新型コロナウイルス感染症の影響によって体力が低下したという回答が上がっています。そのような状況を把握し、身体機能の低下を防ぎ、改善するための取り組みが必要です。今後の方向性、保健、医療、福祉の連携を図り、障害の原因となる疾病の予防や、障害の早期発見による適切な支援を行うとともに、障害のある人が自ら健康づくりに取り組めるよう、健康セラ21、括弧第2次、括弧に基づき支援を行います。1、保健・疾病予防の推進。健康教育・健康相談の推進。担当課・健康保険課。障害のある人などやその家族の健康を維持するため、健康セミナーや健康講座、特定保健指導など生活習慣改善に重点を置いた健康教育・健康相談に関する事業を推進します。各種健康審査健診の推進。担当課・子育て支援課・健康保険課。安心・安全に妊娠期間を過ごすことができるよう、妊婦健康審査・産婦健康審査を実施します。子どもの健やかな成長を促すため、乳児健康審査、1歳6ヶ月児健康審査、3歳児健康審査を実施します。障害の原因となる疾病の早期発見、早期治療のため、特定健康審査、がん検診などの健康審査の受診を進めるとともに、障害のある人が健康審査などを受診しやすい環境を整備します。総合検診や保健指導を一部の自治センターで実施し、地域単位での健康意識の向上を図ります。特定健康審査とは、高齢者の医療の確保に関する法律において、医療保険者に実施が義務付けられた検診で、40歳から74歳までの人を対象とした
生活習慣病予防のための
メタボリックシンドロームに着目した検診です。健康づくりに関する情報の発信。担当課、子育て支援課、健康保険課。子育て世代包括支援センター、抱っこの保健師や保育士などの専門職による母子保健事業や子育て支援センターなど、地域の身近な相談者、機関を通じた情報提供などを行い、子育て世代の健康づくりを進めます。女性がん検診の啓発として、成人式や乳幼児保護者へのオリジナル資料配布を行います。訪問指導の推進。担当課、福祉課、健康保険課、子育て支援課。外出ができない障害のある人などを保健師などが訪問し、保健指導を行うことにより、健康の保持、増進を図ります。訪問看護や訪問リハビリテーションとして、看護師や理学療法士、作業療法士などが利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持、回復、日常生活の自立を支援します。予防接種事業の実施。担当課、健康保険課、子育て支援課。感染症予防のため、各種定期予防接種および任意予防接種の助成事業を引き続き推進します。アルコール、薬物、ゲームなどの依存症対策の推進。担当課、健康保険課、子育て支援課、学校教育課。アルコールや薬物などへの依存による精神疾患や生活障害を防止するため、心の健康相談や講演会を開催するほか、薬物乱用防止月間を中心に、広報誌やケーブルテレビなどによる啓発活動など予防活動を推進します。未成年によるオーバードーズ、ゲーム依存症などの課題についても、関係機関と連携して予防対策に努めます。飲酒が心身に及ぼす影響などの啓発を、学校、母子健康手帳、交付時などさまざまな機会で行い、未成年者や妊娠中の飲酒を防ぐ取り組みを推進します。自殺予防対策の推進。担当課、健康保険課。うつ病対策を中心とした自殺予防のための取り組みとして、相談体制の充実を図ります。心の健康づくり講演会をはじめとする自殺予防に関する啓発活動を推進します。悩んでいる人に適切な対応ができるよう、介護支援専門員、 民生委員、児童委員、各種相談窓口担当者など、多くの分野の人材を対象として、ゲートキーパー養成のための研修を行います。オーバードーズとは、薬の過剰摂取のことです。ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る、を図ることができる人のことです。2. 早期発見、早期療育の推進。早期療育の推進。担当課、子育て支援課、福祉課。乳幼児健康審査を実施し、発達障害などのスクリーニングを行い、早期療育など必要な支援につなげます。臨床心理士などによる専門的な相談や、保育所、認定こども園などとの連携のもと、児童の困り感や障害、特性、の早期発見、早期療育に努めます。障害のある乳幼児が、早期から障害や発達の状況などに応じた指導が受けられるよう、広く関係専門機関との連携を図ります。3. 引きこもりなどへの対策。引きこもりなどへの支援。担当課、健康保険課、福祉課。引きこもりの状態にある人やその家族が相談窓口や支援に役立つ情報を適切に得ることができるよう、さまざまな媒体を活用して情報発信を行います。町内における引きこもりの実態や支援ニーズを把握するため、相談支援専門委員や介護支援専門委員、民生委員、児童委員などからの情報収集に努めます。引きこもりに関する正しい理解を深めるとともに、引きこもり状態にある人やその家族を地域全体で支え合う機運の醸成が図られるよう、講演会や研修会を行います。引きこもり状態にある人を早期に把握し、適切な支援機関につなげられるよう、関係機関の連携体制の構築に努めるとともに、町内の事業所などを活用した居場所の確保などに取り組みます。2. 医療に対する支援の充実。現状と課題。アンケート調査の結果では、地域で生活するために必要な支援として、在宅で医療ケアなどが適切に得られることの割合は、障害のある当事者で 33.1% となっています。障害のある人が 必要な医療的ケアやリハビリテーションなどを安心して受けることができる地域の体制が重要です。今後の方向性、医療費などの助成制度を周知し、障害のある人やその家族の経済的負担の軽減を図ります。また、医療を必要とする障害のある人が治療や在宅でのケアを適切に受けることができるよう、医療体制の充実に向けた働きかけを行うとともに、医療についての情報提供や相談の充実を図ります。1. 医療費の支援。医療費の助成。担当課、福祉課、健康保険課、子育て支援課。自立支援医療、福祉医療などの周知や状況に応じた情報提供を行い、障害のある人の医療費に関わる負担軽減を図ります。2. 医療的ケアに対する支援。医療機関との連携強化。担当課、福祉課。在宅医療を支える中核的な事業である訪問看護ステーションや、その他医療機関と連携を図り、医療的ケアを支援する体制の充実を図ります。来院が困難な人を対象に、訪問看護や訪問リハビリサービスの提供を推進します。医療的ケア児支援の協議の場の設置、および療育支援体制の整備。担当課、福祉課。医療的ケア児支援に関わる関係機関が連携を図るための協議の場を設置するとともに、療育支援の体制整備を推進します。医療的ケア児に対する支援を総合的に調整するコーディネーターとして要請された相談支援専門委員などを配置します。医療的ケアが必要な人に対する支援。担当課、福祉課。医療的ケアが必要な人の日中活動を促進し、家族などの介護負担を軽減するため、広域的な通商事業所の利用の促進や、児童福祉施設や通所施設などにおいて、看護師などの配置を促進するとともに、介護職員の研修機会の充実に努めます。3. 精神疾患に対する支援。精神科、救急医療体制の推進。担当課、健康保険課、福祉課。県精神科救急医療システムの活用や、保健所など関係機関と連携を図り、人権に配慮した適正な医療の確保に努めます。身近な地域での医療提供 体制の整備。担当課、健康保険課、福祉課。公立世羅中央病院では、精神科の整備に向けて近隣の精神科病院に医師の派遣などを依頼しており、早期発見、適切な治療につなげることができるよう、医療の継続的な提供に向けた取り組みを推進します。住民への医療に関する情報提供の充実を図ります。心の健康相談、精神保健福祉相談。担当課、健康保険課、福祉課。精神疾患の早期発見、早期治療につながるよう、心の健康相談、精神保健福祉相談を実施するとともに、相談窓口の周知を図ります。